ちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださって、そして LINE 公式アカウントやスタンド FM からご感想メッセージをくださいまして、どうもありがとうございます。嬉しく読ませていただいています。今日は最短で幸せな結婚がしたい人の注意点ということについてお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、婚活をしていると早く結婚したいって、気持ちがせいてしまいやすくなると思うんですよね。もちろんでも、その焦る気持ちがね、現実を遠のけてしまうっていう、そういう原因にもなりやすいということで、今日はね、もういい加減自分へのハッピーエンドを迎え入れたいと考えているあなたへのメッセージでもあります。はい、気持ちはよくわかるんです。はい、で私自身最初の結婚っていうのは28の時でしたけれど、出会って5日でプロポーズをされて、半年後には入籍していました。はい、こういうねスピード感のある結婚っていうのは独特な高揚感みたいなものが確かにあります。出会ってすぐこの人だってピンときて、それがお互いにそう思って一気にゴールイン、ね、そんな結婚に憧れるわっていうあなたにね、それでもやっぱりちょっとばかりこう気をつけなければならないことってあるんだよっていうことで、今日も3つに分けてお話をしていきたいと思います。はい、1つ目がですね、方法を変えてみるより大切なこと、そして2つ目が幸せな結婚の基準の見直し、そして最後は、3つ目として人生の伴侶の意味。はい、こんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。はい、ということで最初の、1つ目ですね、方法を変えてみるより大切なことというところからお話入っていきたいと思います。はい、今日はねスピード婚のお話、最短で幸せな結婚がしたい人の注意点ということでお話をしていくんですけれど、スピード感を持って結婚したい、でそういう相手と巡り合いたいって思ってるのに出会えないとかねてよりこう悩み続けているあなた、これを聞いてくださっているあなたですね、一つ質問なんですけど、もしかして同じ方法をずっとやり続けていませんかっていうことですね。どうでしょう。はい、人生の掟として一つ覚えていた方がいいことがあってね、それはね、うまくいっていることはその方法を続行する。で、うまくいかないでいるとしたら、その方法は切り替えるタイミングだよっていうことです。はい、そうは言ってもね、方法を変えるってどうやってって、なかなかこう別な案が浮かばない人も多いかと思うんですよね。で、実際こうやり方を変えようとしても、その方、別の案が浮かばずに、時間だけがこうね、過ぎ去ってしまったっていうご相談者様もいらっしゃるんですよ。で、そういう場合の手っ取り早いやり方の変更は環境を変えてみるです。はい、で2つ目の、幸せな結婚の基準の見直しということについてさらにお話を進めていきますけど、で今言いましたこの環境を変えるなんですけれど、いろんな解釈があると思うんですよね。環境を変えるって言ったら思い浮かぶことが あると思う。どんなことを思い浮かびますか？ね、引っ越すとか転職とか、付き合う人間関係とか出向く場所とか、趣味、いろいろあると思うんですよね。もしかするとちょっと勇気がいるものがねあるかもしれません。はい、よくねこう考え方を変えるなんてことをね挙げる人もいるんですけどね、この考え方っていうのはなかなか変わらないんですよね。思っているより大変だったりします。考え方を変えようって決めて、1日目なんとか頑張ってできた、2日目できた、3日目できた、1週間ぐらい経つ頃からねやっぱりこう戻ってっちゃうっていうことがよくあると思うんですよね。考え方を変えるっていうのは意外と大変だったりするんです。習慣につながっていくものなので、最低3週間ぐらい続けることができれば、第一段階クリアみたいなところはあるんだけれども、でもこの環境を変えるっていうことをすると、知らないうちに考え方も変わってしまってるっていうことがね起きたりするんですよね。 例えばね、大都会に住んでいた人がのどかな山間部に引っ越しをしたとします。逆もそうですけれどね。でそうするともうね、目に入るものとか、鼻から入る、口から入る空気とか、肌に感じる温度湿度などガラッと変わりますよね。でするとそれだけでも見え方が変わって、それから考え方ですとか捉え方も変わって、そうなってくるとね、こだわるものも変わってくるんですよね。まあ、当然付き合う人間関係も変わっていくでしょうし、自分にとっての必要なものとか不要なものも変わっていくはずなんです。で幸せな結婚の基準の見直しも、環境が変わらないまま試行錯誤していてもね、なかなか変化が起こらなかったりしませんかね。でも何らかの環境を一つ変えることで、これらはね、こうドミノ倒しのようにね、一気に変わってしまうことがあるんです。それはひいてはあなたが何を大切に、何を基準に生きているかっていうことの見直しでもあるんです。で最後に3つ目として、人生の伴侶の意味ということについてお話をして、今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけど、私がね、最初の結婚でスピード婚っていうのを最初に今日ね、最初にお話ししてますけれど、これね、その当時の環境もね、当然大きく影響していたんじゃないかなって思うところはすごくあるんです。で結婚で言えば、その私が結婚した28歳は職場はね、割と結婚ラッシュでしたね。で周囲の友達も結婚する人が増えてきた環境でしたね。でも一方で別の友人周りでは、仕事では中堅どころの年齢に達していて、やりがいを感じて、さらに仕事面の充実に心を傾けてる人っていうのもいたわけなんですよね。で私が日常的に接する環境とは違う環境では、こうね、今お話ししたように別の展開が繰り広げられていたっていうことなんですよ。で、まあ、そうやって周りに左右されていてはいけないんだけど、一つ大切なのは人生設計なのではないかなって思うんですね。で子供が欲しいとか、仕事はこういうことがやりたいとか、こんな家庭が作りたいのように、自分だけの望みっていうのはもちろん大切なんだけれども、ですけれども、伴侶が必要となる結婚においては、当然相手の望みっていうものもありますよね。でその2人のバランスを鑑みて丁寧に作り上げていくものが結婚なんだと認識することこそ、スピード婚には必要なんじゃないかなって思うんです。なんでかっていうと、その先も、結婚式を挙げたその先も長く続くこの結婚生活につながって、ハッピーになるかどうかの境目にもね、直結することだからです。だから一人で暴走してはいけないんですよ。一人で暴走してはいけないんです。大事なことなんで2回言いましたが、私がね、スピード婚をしたのに、せっかくね、11年後に破綻して離婚してるんです。28で結婚して40歳で離婚してるんですけれど、そうなっちゃったのは、その辺の詰めがちょっとね、甘かったんだと思います。はい。で、そこから13年後、53歳で再婚したんですけど、まあ、離婚から13年後、53歳で再婚したんですけど、これはね、全然スピード婚じゃないです。で今現在11年目に入って、再婚してからは本当におかげさまで平穏無事な幸せな日々をね、暮らしてるんですけれど、こうなれたのも一人で暴走しなかった結果の賜物だと思ってます。はい。だから逆に言うと、最初のそのスピード婚っていうのは割とこう一人で暴走してたかなっていうのが私の中ではあります。今日は最短で幸せな結婚がしたい人の注意点ということでお話をしてきました。ね、婚活していてどうしても焦ってしまうという方はね、一度お話をお聞かせください。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったら、フォー女性のハートが透明度アップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。こちらはバックナンバーが読めないメルマガですので、気になったらこの配信概要欄のリンクから登録してみてください。ということで、今日も最後までお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。それではまた、さようなら。